ップインタビューいいね富山、今年の南都市は。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は今年の南都市はとして田中幹雄市長です。南都市は2004年11月1日に平成の大合併で8つの町や村が合併、新しい市として誕生し、今年20年を迎えます。記念事業の発表はまだですが、新しい年を迎え、来月には南都市から首都圏に転出した若い人たちの交流会を東京で初めて開き、ふるさとを見直してもらうなどの気になる事業をはじめ、今年の動きを中心に田中市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、注目南都市のワイナリートレボー、島田木材の提供でお送りします。トップインタビューいいね富山、今日は今年の南都市はとして田中幹雄市長に伺います。来月開かれる東京での南都市出身の若い人たちによる交流会に続き、4月には旧南都福光高校の校舎を活用したフリースクール開校など、教育の分野でも今年新年度は他に注目の動きが予想されます。今回の能登半島地震についてとともに田中市長です。
今年は地震で始まりました。
1日の地震は僕も本当にこの人生において一番怖かった、そんな地震でした。すぐに1月1日に4時半に、対策本部を立ち上げて市内の状況を、把握したりしてたんですけど、大きな土砂災害があるとか家がこうだとかっていうのは、いろんなことを聞いてて、で水道がどうのこうのとか言って手配はしてたんですけど、氷見とかね、高岡とか富山市内とかね、射水もね、県内の各市町村があれだけ大変なことになってるっていうのを2日の夕方ぐらいにね知ったんですよ。でもびっくりしまして、もう3日の日に給水タンクを持って行ったり水を持って行ったりしたんですけど、1年のスタートにおいて、ショッキングでもあり、また1日も早いですね、復旧をしていただいて、またニコニコ笑いながらですね、この北陸盛り上げていきたいなというふうに思った1年のスタートでした。そうですか。
さて田中市長ね、今年初めての番組出演になりますけれども、南都市として今年は
3月の16日には新幹線が敦賀まで来ますし、黒部宇奈津キャニオンルートっていうようなことの新しい動きもあるので、いろんな意味で元気を出していく、その中で南都市も、被災地中には土砂災害はあるんですけれども、この北陸全体をさらにアピールをしていく1年にしたいなと思っています。
そうですか。今年の予定などを見ますとですね、まず来月南都でつながるアンダー35交流会 in 東京ですか、これを初めて開催されますね。
はい、我々やっぱり人口が減っていくということなんですが、やはり都会の方へ大学進学等で出ていった方々といかにこう交流をしていくかっていうのは前々からもう大変重要だと思ってたんですが、今年初めてですね、U35 ということで、首都圏にいらっしゃる35歳以下の皆さんに集まっていただいて、いろいろとふるさとの話だとか、また少し、食べ物も出したり飲み物を出したりしながらですね、いろんな情報交換ができればいいなと思ってますし、それを機会にこれからつながりをもうちょっと深くしてパイプを太くしてやっていきたいなとは思っていますけど、
やっぱり UIJ ターンの促進、
そうですね、本当に高校生が高校卒業してこう都会へ出ていくっていうことを今最近こう見てますと、高校時代って割と映画見に行く時にも親に送ってもらわなきゃなんないとか、駅まで送ってもらおうとかっていうことを考えると、高校時代ってね、割とね不便さを南都市だとやっぱ感じて大学行くわけですよ。で都会に行きますと便利なんですね。でその便利なところから、じゃあいや大学卒業して、もしくは就職して、もしくはその後のことを考えた時に、ふるさとへ戻ろうかっていう時に、不便な ふるさとっていうイメージがやっぱ強いわけですよ。だからそういうところも含めて車で行けばこうですよ、まあ、あの電車もこうですよ、こうなりますよっていう話も含めてですね、あのいろんな話をしていきたいなと思ってます。
そうですか。そして4月はですね、あの旧南都福光高校の校舎でフリースクール開校ですが、他での活用で校舎の無料貸し出しも行われるんですね。
はい、あのこれはあの富山県の皆さんが、教育委員会の方はですね、あの3年をめどに、まあ、無償で貸し付けていただくということからスタートしているんですが、来年度の、まあ、スタートはフリースクール、これはあの青池学園さんがあの入っていただくということですし、その次の年は、まあ、これあの通信制の高校のサポート校として新しいあの形であのカリキュラムを作るということになってます。で当然あの建物は広いんで、あとどういうふうに使うかということなんです。今あの我々あのシリコンバレーとかクラフトバレー構想とかっていうのをやってますよね、アメリカに持って行ったりして、はい、ああいうところのなんかグローバル人材育成みたいな、そんな話もちょっとちらほら出てたりします。あとまあいろんな意味で空いたところをどう使っていただくかっていうのをですね、公募していければなと思ってます。
そうですか。そうするとですね、その次はやはり県に応募している南都平高校の新年度全国募集開始へということになりますよね。
先日も、まあ、知事ワンチーム富山の後にですね、いろんなあの首長のご意見も聞いていただいたということなんですが、まずは私のところからです、はい、富山県内で一番小規模な、南都平高校の今後について、特徴ある高校ですので、全国公募をしたいなということで県にお願いをしています。で県の方も一緒に、まあ、勉強会をしたり進めてきていただいてますので、市としては来年度にもがっつりと応募を始めるぐらいの勢いで、あの事業を進めるための予算も確保したいなと思ってますので、ぜひこのことも含めて富山県の皆さんにもお願いしていきたいと思っています。
まあ、全国募集に向けて今年は動きが出ることに期待いたします。先頃2027年度以降の富山県の県立高校の再編について、県と市町村との意見交換会が開かれるなど、次の再編に向けての動きが加速していますが、再編の中で注目の一つは小規模校の扱いや特色ある教育をどうするかです。北陸3県で県立高校が全国募集していないのは富山県だけであり、2027年度を待たずして地元が要望している南都平高校の全国募集について新年度は何らかの結論が出ても良い時期かと思われます。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長から皆さんへの今年初めての曲は、
市長1曲目です。
もう私は毎日ずっと中森明菜を聞いています。中森明菜さんの声を聞いてですね、もう青春時代がまた戻った、そんな気持ちで1曲目はぜひ北ウイングを聞いていただきたいと思います。
トップインタビューいいね富山、今年の南都市は田中幹夫市長に私小山健一がお話を聞いています。今年の動きは将来にもつながります。一般ドライバーが自家用車を使い有料で客を運ぶライドシェアや上花線氷見線の再構築について田中市長です。
市長はの、ね、ライドシェア解禁に向けて活動されてますが、
はい、あの菅前総理がですね、あの講演の中でライドシェアっていう言葉を発して、その後、まあ、岸田総理のあの提案説明の中にも出てきたりして、一気にこのライドシェアという言葉が出てきたんですが、私たち今あの300人ぐらいの知事とか、はい、市区町村長の入ってる活力ある地方を作る首長の会っていうのがありまして、ちょうどあの僕あの会長させていただいてますが、その中で実はアンケートを取ったんですね。でそのアンケートの結果、じゃあ今の公共交通の在り方っていうのはもう課題ばかりだと 90% ぐらいいて、じゃあどういうあの仕組みがいいのかっていうことでライドシェアを考えてみませんかという問いかけのアンケートに、もう皆さんがじゃあみんなで勉強会しましょうよというところからスタートしてきて、国の方も、まあそういう流れの中でいろいろ検討が重ねられてきました。12月20日に、国の答申がありまして、実は2つあってですね、1つはこの法律上道路運送法第78条っていうところに2号と3号っていうのがあって、はい、この3号というところはタクシーの会社がですね、お民間の力でやっていくっていう、でそこはいわゆるあの日本のタクシー業界の皆さんと、そのアメリカから入ってくるいわゆるウーバーとかですね、そういったその企業との共存がどうのこうのとかいうような議論があるんですけども、我々あの市町村がまずは やろうとしてるのはこの第2号の方で、はい、第2号というのはもともと南砺市においても自家用有償旅客運送っていうのをやってるんですよ、うん、要はあのコミュニティバスなんかを走らせるときに、まあ許可をいただいて、そしてあの公共交通会議でこう測ってですね、でそこであの南砺で行きますと小さなバスに白ナンバーのバスで市民の皆さんをこう送迎してお金をもらうっていうのはもうすでにやってるんですが、その制度をいろんな意味で使いやすくしていただいて、その中ではタクシーのないところにおいてはあの普通の例えば一個人の車で、そこに送迎して、料金もらってもいいですよっていうそういう仕組みが今回出来上がったということが一つ、それと細かな制度はたくさんあるんですけれども、4月以降になるとまたもう少しそのライドシェアのこう、まあ、タクシー業界さんができるような仕組みができたり、そんなことが今どんどん進んでる最中なんです。で、南砺市においてはタクシーの業界の皆さんにやっていただくことはタクシーの業界さんに全てやっていただくということでいいんです。でタクシーの皆さんが採算部門も含めてこうなかなか広げられない、例えば戸賀とか五ヶ山の行き来のところについて、今までもやってたように自家用あの有償旅客運送の中でライドシェアを自治体ライドシェアって僕ら言ってるんですが、例えば自治体が運営したり委託したりする中であの安心して市民の皆さんに乗っていただけるようなタクシーではないけれども白いナンバーのタクシーのような法律ができましたので、そういった検討をしていきたいなとこんなことを考えています。
南砺市はねあの新年度の地域公共交通計画に、これを盛り込まれると。
そうですね、ライドシェアというのが、まあ、鉄道だとかバスだとかタクシーだとかという、そういうその公共交通の、あの仕組みの中にライドシェアっていうのが選択肢の中に入るわけですから検討をしていきたいとこのように思っています。
そうですか。それからですね、あの上花線氷見線の再構築実施計画がまとまってですね、この計画が走り出すわけですね。
早急に僕らはやりたいなと思ってですね、昨年中に、国のに申請を出すというところを目標にして、県の皆さんと一緒に取り組んできたわけですが、あの昨年末に、国の方に申請を出していただきましたし、2月の、まあ、半ばぐらいには申請の許可が出て、実際に事業が進んでいくということです。で当然国の予算をいただきますので計画期間は一応10年ということでありますし、だいたいあの新型車両が34両そしてまた電車のダイヤですね、パターンダイヤ進めていただけるような計画になっています。で5年間ぐらいで車両が全部新しくなって、で新しいダイヤになって、その事業が JR 西日本から愛の風富山鉄道に移管されるというようなスケジュール感で今取り組みがスタートをするということです。市民の皆さんには多分2年以内に駅にこのイコカとかスイカとかですね、交通系の IC カードが使えるようになるとか、徐々に新型の車両が増えてくるとかですね、そういったことも感じていただきながら約まあ5年ぐらいであのダイヤもまあきちっとした整備ができると思いますので、今度は逆にその時間に合わせて我々バスだとか公共交通の整備をしていくということになると思います。
そうですか。まあ、計画がねスムーズに進むことを願います。
新型車両や交通系 IC カードの導入、運行本数増、そして直通化など利便性の向上に向け動き出す上花線氷見線、これに伴い南砺市の次の課題は主な駅である福野、福光、上花駅周辺のにぎわい創出と駅からの二次交通の整備です。南砺市の今後の動きに注目ですね。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長からの2曲目ですが、
2曲目も中森明菜、あの飾りじゃないのよ涙はっていう、これあの陽水さんとのコラボだと思うんですが、本当にあの僕も大好きな歌なんです。この歌をお聴きください。どうぞ。
トップインタビューいいね富山、南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。
さて、あの冬の南砺へどうぞということで、
あの今年はあの県民の皆さんはあの生活の面では雪が割と少ない新年ですので、あの南砺市ももちろんそうなんですが、実を言いますと2月の7日にですね、あの全国の高校生が集まるインターハイのスキー大会があの開催されるわけですよ。あの1月中旬から降った雪がかなりあの山だけにですね積もってきておりますので、 ちょうど富山県の予選も大会のバーンが使えるぐらいの雪が降りましたんで、2月の7日から、まあ、2000人ぐらいですかね、はい、お越しいただいて大会が開催されますので、これを機にまた南砺市のスキー場にも来ていただきたいし、冬にはまあ合掌造りのライトアップだとか、はい、いろんなものが冬のイベントとしてありますので、たくさんの方にですね、南砺市内に来ていただければというふうに思います。
そうですか、まあ、南砺の冬のねもう一つの表情を楽しむということですね。
トップインタビューいいね富山。
今日は田中幹夫市長に今年の南砺市はとしてお話を伺ってきました。最初にもお話ししましたように、11月1日は南砺市誕生20年、どんな記念事業が行われるのか、来月にも発表される新年の予算案でも明らかになるかと思われます。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週は入善町の笹島春人町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、注目南砺市のワイナリートレボー、島田木材の提供でお送りしました。